おはこんばんちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年7月9日のマス GR カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はアレックス・エルゼナールさんによる温暖苦痛クレイニアングラップス with 3パラボリックス3つの放物型要素を持つ乱苦痛のクライン群についてです。この研究では乱苦痛の自由群に注目しています。この群は主数2のハンドルボディの基本群として知られていますね。著者はこの群から複素プロジェクティブ特殊線形群への離散表現を詳しく調べていて、特に境界上の3つの互いにそな単純平曲線が放物型要素に移るという設定を考えています。驚くべきことに境体積が無限であるような群は主数2のショットキー空間の境界にある極大カスプ群に限られることが示されました。さらにこれまで予想されていなかった境体積が有限の群も見つかったそうです。これらはトンネル数1のリンクのヒーガード分解による表現からは現れないもので、非常に意外な結果ですよね。単純な構造から想像もしないような複雑な群が飛び出してくるあたりに、この分野の奥深さを感じます。2本目はロバート・ディ・グレイさんとマルコ・リントンさんによるフィニテ・コンプレット・レオライティング・システム・フォー・グラフズ・オブ・フリー・グラップス・ウィズ・アプリケーションズ・トゥ・フリー・バイ・サイクリック・ワンデレーター・アンド・スリー・マニフォールド・グラップス・自由群のグラフに関する有限完備書き換え系と、自由群による巡回拡大群・位置関係群および3次元多様体群への応用です。この論文では群が有限完備書き換え系を持つかどうかという長年の難問に取り組んでいます。このシステムがあれば5の問題を効率的に解くことができるため非常に重要です。著者たちは群を群のグラフとして捉える新しい組み合わせ定理を提案しました。特に有限生成自由群の標準的な書き換え系がどのような有限生成部分群とも互換性を持つことを証明した点が技術的にとても鮮やかで驚かされます。この成果によってコンパクトな3次元多様体の基本群が有限完備書き換え系を持つことが証明されました。さらに位置関係群やリミット群といった複雑な構造を持つ群についても多くのケースでこのシステムが存在することが示されています。単に存在を示すだけでなく、特定の条件下で書き換え系を計算するアルゴリズムまで提供している点に、実用的な視点への強いこだわりが感じられます。複雑な群の構造を計算可能な形にまで落とし込んだ素晴らしい研究ですね。3本目はトーマス・ブレイディさん、エマヌエーレ・デルッキさん、コラム・ワットさんによるトリアンガレーティング・ザ・パーミュータヘドロン地間多面体の三角形分割です。この論文では有限型のアルチン群という数学的な対象に関連する2つの空間、サルベッティ複体と非交差分割複体の間に具体的なホモトピー透過性を構築することに挑戦しています。理論上この2つが透過であることは分かっていたのですが、それを幾何学的にどう実現するかという点にこだわった研究です。著者たちは実反射群に紐ついた地間多面体を三角形分割するという手法を取りました。特に非交差分割格子の最大鎖から導かれる特殊な単体という概念を定義し、それが多面体全体を隙間なく埋め尽くすことを証明しています。ブルアの感覚に関する新しい特徴付けや面と面の交わり方を詳細に分析するプロセスには非常に緻密なパズルを組み立てるような情熱を感じますね。最終的にこの三角形分割を橋渡しとしてサルベッティ複体から非交差分割複体への写像を構成し、それがホモトピー透過であることを示しました。組み合わせ論的な構造と幾何学的な形状が見事に結びついた結果となりました。4本目はマス GT からのクロス投稿で リュドビック・マルキさん、ピエール・ルイ・ブライアックさんによるオン・フォー・ディメンショナル・コンベックス・プロジェクティブ・ドメインズ・インバーリアント・バイア・ラティス・オブ・ SL の2 R SL2 の三日月上の格子によって普遍な4次元凸遮影領域についてです。この論文では凸遮影幾何学における幾何学的有限性の定義について深く掘り下げた研究が行われています。特に弱く幾何学的に有限であることと強く幾何学的に有限であることの間にどのような関係があるのかを検証しています。著者の方々は SL2 の三日月上の非コンパクトな格子が4次元の凸領域に作用する様子を詳しく調べました。具体的には5次元の規約表現を用いて境界をパラメータ化するための高さ関数というものを導入しています。この関数を使ってグラフの凸法を作り、さらに滑らかにすることで微分可能で厳密に凸な領域を構築するという手法をとっています。驚いたのはこれまで考えられていた含み関係が実は同値ではないことを証明してしまった点です。具体的に弱く幾何学的に有限であっても強く幾何学的に有限とは限らない例を提示しました。さらに凸角のヒルベルト体積が無限になりグロモフ双極的ではない領域まで作り出しています。同じ群や極限集合を持っていても領域の選び方次第で体積が劇的に変わってしまうという結果は非常に意外で面白い視点だと思います。最後はマス RT からのクロス投稿でドミニク・マイダさん、グラハム・A・ニブロさん、ロジャー・プライメンさん、ニック・ライトさんによるジオメトリー&トポロジー・オブ・ザ・テンパード・イワホリ・スフェリカル・レプレゼンテーションズ・オブ・ア・スプリット・セミシンプル・ P ・アディック・グループ分裂半単純 P 進群の温和なイワホリ球面表現の幾何学とトポロジーです。この論文ではタイプ B、C、D の分裂半単純 P 進群における温和なイワホリ球面表現の空間をコンパクトハウスドルフモデルとして描き出しています。もともとこの空間はハウスドルフではないという厄介な性質を持っていましたが、著者たちは拡張層という幾何学的な手法を用いることでそれをセクターという層に分かれた構造として見事に整理しました。特に面白いのがこの空間の中に実遮影空間や円錐、さらには懸垂といった具体的な図形が現れる点です。単なる数論的な対象だと思っていたところにこんなに視覚的なトポロジーの構造が隠れていたなんてワクワクしますね。また相対な群のセクター同士がホモトピー的に等価であるという予想を検証し、完全な同層ではなくても有利的な範囲で等価であることを証明しました。これによりタイプ D の群における K 理論のランク計算も達成しています。表現論という抽象的な世界を具体的な図形の積み重ねとして記述した非常に意欲的な研究でした。ということでございまして、今日はクライン群から有限完備化機械系、置換多面体、凸遮影幾何学、そして P 進群やホモトピー等価まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深いつながりを感じられる心地よい時間となりました。それではご視聴ありがとうございました。